このラジオはボードゲーム大好きなおじさんたちが毎回様々なテーマにのっとってボードゲームの楽しさを伝えることを目的としたラジオです。はい、おさにちは。
おさにちは。
違う、さににちはだ。
固まってないのかな。
喋っているのは砂川と
黒崎と
スミスと
サニバタイラです。
はい、よろしくお願いします。おしゃべりサニバボードゲーム大作戦会、
どんどんどんどんどんどんどんどんどんどん
始まっていきますが、
はい、
いや、あの、
はい、
サニバンはって言うだろうなって思わしといて、
サニニチは
って言おうと思ったら、おさにちは、はい、いや、まあそれでもわかるかな。
そうですね、
はい、
おさに、うん、
じゃあ早速なんですけど、
はい、
番組からというか、
うん、
私から、
うん、
重大発表がございます。
もうやめて、ドキドキする。
ドスン、ドスン、ドスン。
これもしかして、
ドスン。これ、あの、重要発表が、こう、足音で
巨大生物です。
近づいてきてる音です。
はい、
ドスン。
結構でかい。
ドン。
うわ、でか。
発表します。
はい、
6月ぐらいから、
はい、
サニーバードの実店舗が移転します。
イエーイ。
ということで、長崎以外の方には、あの、1ミリも関係ない話題で、はい、まあ申し訳ないんですけど、
はい、
まあ、ただね、自分的にはめちゃくちゃビッグニュースなんですよ。
それはそうですよ。
はい。まあもともとその、なんですかね、こう番組だけ聞いていただいてる方からしたら、まあその、なんか声だけのやつが何を抜かすみたいな話かもしんないんですけど、
はい、
まあ今までですね、うん、サニーバードっていうお店は、うん、あの、何を隠そう、お家だったんですよ。
そうですね。
あの、私、
県自宅。
そうですね。うん、サニバタイラの、はい、まあ、ご自宅がね。
はい。自分でこうとか
言うの。1階がもう店舗で、
はい、
まあなんか、あの、キッズスクールとかもやってたんで。
そうですね。
まあやってたというかやってるんですけど。で、それと並行してやってたんで、まあなかなかその、まずはね、時間帯がなかなかこう、いい時間に開けれない。
そうですね、
大体夕方からのゴールデンタイムというところは、あの、大体教室が入っちゃうんで。
そうですね。
はい。まあ、だから時間が空けれないというのが一つ。
うん、
で、もう一つ、手狭になってきました。あの、本当にね、これはもう皆さんのおかげもありがたいことなんですけど、
うん、
あの、やっぱりね、ボードゲーム自体の波というんですかね。
そうですね。
またちょっとこの話題は、そのうちね、ボードゲーム来てるぜみたいな話できたらと思うんですけど、
うん、
ちょっと、もう入れません、お帰りくださいみたいなことになることがちょいちょいありまして、まあ十何人入ったらもう狭い店なんで、まあ厳しかったんですよね。ということで、あの、私が一念発起いたしまして、今までずっと自宅の隅でこう細々とやってたんですけど、まあそれをちょっとでかいテナントというやつでですね、借りてやることになりまして、
はい、
はい、ということで、まあ、6月からは、声がもっと響き渡るおしゃべりサニバを。
そこな。
まあ、別に今まで通り、このうちの自宅で収録してもいいんですけどね。
うん、
いや、でも今はやりたいですよね。
考えます。
そうですね。だから移転したら、その移転、声がいつもよりも響くよスペシャルっていう。
聞きづらくなったらごめんね。
これ、僕の中での、うん、夢じゃないです。なんかこう、ちょっと妄想みたいなのがあって、
うん、
あのね、あれ何だったかな、10days ラジオが好きだという話何度もしてますね。
うん、
で、砂川さん覚えてないですかね、うん、10days ラジオが、実店舗移転したか、
はい、
なんか実店舗これから開く準備してるかっていう時の放送があって、
はいはいはいはい、
覚えてます？
なんか覚えてますよ。
今店内がガランとしてて、
はいはいはいはい、
棚だけだから、つって、田中間さんたちの声が、
めっちゃ、
ファンファン、ね、思い出しました。
ありました、あります、そういう回。
あれ、ちょっと憧れなんですよ。
もう、そうですね、我々はね、フォロワーですからね。
そう。で、なんかその声を聞くだけで、うん、あ、確かに田中間さん、いつもと違う場所で話してらっしゃるっていう、なんかビンビン伝わってきてたんですよね、
うんうん、
当時の僕らにも。
はいはいはい。
まあまあ、そういうわけで、あの、声が響いちゃうよスペシャルは、そのうち、そうですね、一応5月から、まあ5月に一応こうやって 一般に発表させていただいて、うん、6月1日からまあ正式プレオープン、
うん、
で7月がまあグランドオープンという感じなのかなと。だからもう6月からどんどん営業はしてると思いますんで、
うん、
まあ近郊の方というか、うん、長崎に近い方はぜひ遊びに来てください。
ぜひ
ぜひ、はい。まあ今までみたいにもうわけわかんないあれじゃなくてね、あの、いつ来ても大体空いてる感じになりますので、
そうですね、
はい。詳しくはまた後日発表させていただければなと思います。
田原さん一人でやってるんですか？
あ、あの、じゃあ、ついでに発表しておきましょうか。
うん、
まあ、私も一応入るんですけど、
うん、
平日とか、その自分が入れない時間もあるので、
うん、
紹介しましょう、うん。こちらです。テレステン！長崎人狼会をやってる、
なんて紹介したい？主催ですね。
主催の、
うん、
黒崎 J でいいですか？
はい。よろしくお願いします。
J 黒崎を。
J 黒崎です
。はい、J 黒崎くん、まあ、今までもたびたび出演はしてもらってたんで、
はい。
はい、まあ、おしゃべりさんには聞いてた方にも、まあ、そこそこ馴染みがあるかと思うんですけど、
うん、
あれですね、人狼会を主催してた、はい、はい、J 黒崎さん。
そうです、サニバーでも結構人狼会とか開催させていただいてたんですけど、はい、うん、今回、サニバーの一員として働かせていただけるようになったので、
うん、
今後はもうバリバリ頑張っていきますんで、よろしくお願いします。
じゃんじゃんバリバリ。
じゃんじゃんバリバリ。はい。
二人三脚で。
そうですね。うん、まあ、砂川さんもぜひ、三人四脚で。
砂川さんは桜として。こんな堂々とした桜。
足をもつれさせながら、一人が転んだらみんなで転ぼう。
転ぶなよ。
やめてください。
の精神で。
その精神でね。
頑張っていこうと思います。
よろしくお願いします。
今後とも、サニーバードをよろしくお願いいたします。
お願いします。
というのは正月っぽい挨拶で。
正月
はい。いいんじゃないですか、こんなもんで。
こんなもんで。
はい。じゃあ、またね、続報はそのうち出しますんで。
おー、はい、本編に入っていきますか？
いきましょう、うん、
本編のテーマは何ですか？
しっ、とっとっとん収納度その2！
イェーイ！
どんどんどんどんどんどんどんどんどん。
来ました、収納度。
はい、ということで、収納度とは何か、
うん、
収納度、ボードゲームとは、収納に始まり、収納に終わると思い知れ。バカタレが。
口悪いし。
という師匠の言葉がありまして。
はい。
はい。じゃあ、きっかけから参りましょうか。まあ、とりあえず収納度その1っていうのがあったんですけど、
うん、
まあ、我々しばらく忘れておりました。
うん、
思い出したきっかけがございましたね。
うん、
じゃあ、お願いします。
何ですか？
それは、一通のお便りがあったんですね。
はい。
どのくらい前ですかね、ご紹介して。
いつだったかな、ちょっと前です
よ。ちょっと前です、
うん、
おしゃさにネーム、ロリータチャンピオンさん。タイラさんは何て呼んでる
んですか？人呼んで、ロリちゃん。
はい、ロリちゃんさん。
ロリちゃん。
皆様に話してほしいテーマがあります。
はい。
カードにスリーブを入れる派か、入れない派かです。
うん。
私自身、ボードゲームを大切に遊びたいと思うあまり、どうしてもスリーブに入れないと気が済みません。
そうだ。
ボードゲームはカードサイズもバラバラなので、ジャストサイズのスリーブを見つけるだけでも一苦労です。
そうな。
私自身、180近く所持していますが、すべてにスリーブを入れています。
うん。
はい。ボードゲーム、カフェを経営されている中でボードゲームの汚れについて何か自分なりのお考えがあると思います。ぜひ お聞かせ願いますということで、
はい、
はい、ロリちゃんさん、はい、ありがとうございます。
いや本当素晴らしいお便りをいただいて、うん、おかげで我ら思い出せた。
そうですね。
そう、収納度ってあったよね。ということで、まあやっぱり、ボードゲームっていうのは、じゃあまずその、概論というか、
はい、
まあどういうことなんだっていう話なんですけど、
はい、
ボードゲームとその、まあ、収納というか、今回は、何ですかね、
うん、
保管、保全というか、
うん、確かに。
衛生面とはちょっと違うのかな。
あ、
まあ、保全っていうのが近いですかね。
そうですね。
状況、まあ、その状態をなるべく、その、悪化させないように、
うん、
どんな方法があるのかねという、
うん、
で、その中でやっぱ、カードっていうのはやっぱめちゃくちゃ弱いんですよね。
そうですね。
だって紙ですから。
うん。
うん、その、ロリちゃんさんが、
うん、
なんすか、その、180近く持ってらっしゃって全部入れてるっておっしゃってたじゃないですか。
うん。
やっぱもう気持ちすごくわかります。うん、うちもだから、なんすかね、こう、みんなお客さんが来て、ボードゲーム遊ぶっていう営業形態をやってて、うん、
はい。
まあ、 基本的にうちも全部つけるようにしてます。
うん、
よっぽどサイズがないやつ以外はね。
そうですね。
うん、で、あのね、これだからもう分かる人はもうそうそうって言うと思うんですけど、
うん、
そうですね、こう、しばらく遊び倒したゲームのスリーブを、
うん、
あの、やっぱりね、なんか飽きたねえなって思う時があるんですよ。
うん、
で、それをある日、ちょっと入れ替えてみようかなと思って、
うん、
スリーブからシュッと出してみたら、
うん、
もうね、ピカーンって輝くんですよ、出した瞬間。
ああ、まあ新品同様ですからね。
そう、こんなに、それ自体はこんなに美しかったのかっていう、
うん、
これがね、もう思った以上の差なんですよね。
うん、
で、もうそのだから外した時の、外す前と外した後のこのむき身のあれが、
うん、
驚くほど違って。
驚きの白
さではない。
白くはなってたら問題あります
ね。確かに。
うん、まあでもその差がね、やっぱ半端ないんで、
うん、
あの、じゃあ、これをつけずにずっと遊んでたらどうなってるのか
ですね。つまりそういうことだ。
っていうことを考えたら、
はいはい、
まあ、それやっぱもうゾクッとするわけですよ。うん、だからまあそういう意味で、まあやっぱりそうですね、大事に使うならスリーブというのはなるべく入れていきたいかなと。
うん、
で、あの、あれなんですよ、その、これはこの間もちょっと話しましたけど、
はい、
あの、日本におけるボードゲーム、カードゲームっていうのが、
うん、
その、いわゆる海外輸入のものなんで、
うん、
高いんですよね。
うん、
なんか日本で、それこそ人生ゲームとか、まあ、まあちょっとしたカードゲームのおもちゃとかだったら、うん、なんですかね、安いのだったら1000円切るじゃないですか、
ね。そうそうそう。あの、トランプとかもね。
うん、うん。UNO も1000円しないでしょ。
しないですね。
まあ、あの1000円ぐらい、1000円未満とかの値段だったら、
うん、
もういいんです、使い捨てで。
うん、
ぐしゃぐしゃで浜辺で遊んで水に浸しても、ボロボロになったら、
うん、
じゃあ、
狙って浸さなくても
。君との思い出に海に投げてみるよ、みたいな。そんなこともして、いいと思います。でも、僕らが愛好してるこのユーロゲームとかを、
うん、
あの、やっぱりね、一つ安くても1500円とか、まあ、1800円とか、カードゲームでもするわけですよ。
そうそうそう。
で、箱物になると5000円、6000円とか、最近のゲームだと1万円とかももうザラにあるんで、
はい、
あれをちょっと君との思い出のために海には投げれない。
そう
まあ、おいそれと
は。ですよね。
うん。
うん、だからまあ、そういうちょっと背景っていうのもあるのかなと。
うん、
もっと気軽にね、
そうそう、
できるならもう本当海に捨ててもいいと思うんですけど。
タレさん、これあれですか、はい、今回なんか、
はいはい、
あの、変なカードサイズのやつ、
うんうん、
あれこのスリーブに入りますよみたいなお得情報とか、
ああ、その辺もちょっと話していけたら、
うん、困ってる人結構いると思うんですね。
そうですね、じゃあ、うん、まあもちもちじゃあその、
はい、
スリーブ、まあ、スリーブ道っつうのはもう、うん、あの、とにかく全部入れろっていうのがスリーブ道なんで、あとはね、問題は、サイズ、
うん、
大きさですね。
そうなんですよ。
大きさが合うのか合わないのか、
うん、
そして合わないとき我々はどうすればいいのか。
そうですよ。
これがスリーブ道でございます。
うん、
はい。じゃあまず基礎知識として代表的なやつから参りましょう。
うん、
はい。それではまず、そうですね、永遠の3番バッター。
うん、
こちらから参りましょう。
3番バッター。
てててん、ユーロサイズでございます。
おー。
はい。これはですね、
そういうサイズ名があるんですか？
そうです。ユーロサイズ。これはね、なんだっけないと、まあ僕がパッと思い出せるので言うと、ケルトとかじゃなかったかな？なんか古き良きユーロゲーム。
はいはいはい。
あのね、これ、僕今3番バッターって言いましたけど、
うん、
これ、僕の体感ですけど、
うん、
今このサイズめっちゃ減ってるんです。
え、そうなんだ。
あ、そうそう。あと代表選手、ドミニオン。
ああ、はいはいはい。
ドミニオンとか、まあやっぱりその割と古き良きなんですか、こうゲームの匂いを残してるゲームですよね。
はいはいはい。
なんかだから昔のユーロゲーム比較的このサイズ多かったねっていう。でね、今すごい勢いで減ってるんですよ。
うん、
いや、わかんないですよ。その世界的に見たらそんなことないのかもしんないけど。
これあれですね。
減ってるっていうのはその、このサイズのカードが減ってるってことですか？
まあまあ、使われる率が減っている。どうしました？
94mm×61mm と。
そうです。なんかね、いわゆる、なんですかね、トレーディングカードゲームサイズ。遊戯王とかマジック・ザ・ギャザリングとかに使われるものよりも、
あ、よりも。
で、ちょっと長い。
へぇ、
そうなんです。だからこれ、絶対に入らないです。
あ、入らない。はい、細くて長いから。
そうなんですよ。だからドミニオンとか買った日には500枚ぐらいこれが必要になるわけですよね。
そうですね。
そう、だからね、なんでこれだから体感なんです まあ、減ってるっていう話出たかっていうと、
はいはい、
いや、あのね、単純に使わないんですよ、最近。
ああ、そうね。要は、このスリーブが減っていかないってことね。
そう。
はいはいはい。
なんかね、ものすごく減らなくなってきている。
へ
え。だからちょっとこれは世界的なムーブメントでどうなってるのかなっていうのはあるんですけど。
お聞きの方に聞きたいですね、逆に、ね。
そうですね。なんか、あるんでしょうかね、
うん。いやいや減ってるよっていう方もいらっしゃるかもしれない。
僕はなんか減ってる気がします、最近。はい。まあ一応基本情報としては、まあそのさっきおっしゃってた 94mm×61 っていう、なんか、ちょっと長細い形。
はい。
そしてね、まあ僕が最近、まあ最近ではもう昔から愛用してて、おすすめしたいのは、うん、これはあれですね、イエローサブマリンだったかな。ホビーベースっていう、
はいはいはい、
まあメーカーの、うん、イエローサブマリンさんが出してるやつですね。
うん、
これがね、ソフトとハードっつのがあって、
うん、
ソフトは100枚入り、
うん、
ハードはほぼ同じ値段で確か、50枚入り半分なんですよ。はい。まあ、ただやっぱ質はね、ハードがいいです。
まあそれはね。
うん、かっちりしてて、うん、よく言うのは、ずーっと使わなかった時に、
うん、
ソフトってめっちゃくっつくんですよ。
あ、
ぺったりぺったりみたいな。うん、なんか、スリーブに残った手の油とか、
うん、
ああいうもので。
うん、
まあまあ、それもカードに直接つくのよりは全然いいんですけどね。
うん。
うん、で、ハードだと、
うん、
なんかその、使い古しても、なんかその、ぺったりくっつくことがあまりない。
うん、
多少くっついてもこう、硬いんで、ゲゲゲってやったらもう大体剥がれるみたいな。
へ
ぇ、うん。まあそういう意味でやっぱ、取り回しは、そうですね。お金に糸目をつけないならハードがいいです。
うん。
まあ、大事にしたければ
と。そうですね。いや、まあ、守るだけならソフトでもいいと思いますよ。
うん。
うん、その、やっぱ、シャッフルしたりとか、たくさん積み上げるときとか、
うん。
なんかそういうときに、その、やっぱハードのこの安心感ってあるんですよね。
そうですね。
まあ、ただドミニオンで500枚揃えろと言われたときに、大変なんですよ。まあまあまあ、そういう意味でちょっとこう、このユーロサイズっていうのは、
はい、
うん、今ちょっと流れが、なんかこう下がってきてるというかね、なんか減ってんのかなと。はい、
はい。
じゃあ、以上、ユーロサイズでした。
はい。
はい。じゃあ、続いてですね、じゃあ、その、ユーロサイズが減って、
うん、
今、僕目線ですけど、
うん、
こいつがやたら減るぜというやつ。
あ、
新時代の4番バッター。
うん、
こちらです。あ、4番バッター ?5 番バッターかな。あのね、4番バッターはもう紹介しません。例の、だから、トレーディングカードサイズなんですよ。
マジックザギャザリ
ー。そう。あれと、サイズ的に言うと、なんだか、64mm×89mm。まあ、トレーディングカードゲームの、まあ、一番ベタなやつですね。
うん、
もう、なんかカードゲームって言ったら、もうほぼこれで大体合うんで。
縦横の書き先に言う順番が違うのね、あれによってね。
ああ、そう言われればなんかそうですね、なんかややこしいですね。
まあまあまあ、いいでしょう。
あ、で、僕のおすすめ一応言っておきます。ありがとうございます。これ僕が愛用してるのは、うん、ヤノマンっていう、ブランドのカードプロテクター、
うん、
インナーガードってやつです。はい。これはね、いいのは何かっていうと、これ、残念ながらハードスリーブではないんですよ。
うん、
まあ、柔らかいスリーブで、その代わりやっぱ枚数が100枚だったかな、めっちゃ入ってて安いんですよ。
はいはいはい。
で、まあ、できることなら確かにハードスリーブが強いし、取り回しが良くておすすめなんですけど、
うん、
じゃあこのインナーガードの何がおすすめか、
うん、
ね、異様にピチピチなんです。
ああ、はいはい、はい、はい。
だから、これ柔らかくてもずれない。
うん、うん、うん。
うん、だから、そう、なんかだからその、なんですかね、カードの硬さがそのまま反映されるんで、
うん、
まあ表面だけを薄く守ってくれるガード、
うん、
薄薄ガードでございます。
なるほど。
なるほどね。
はい。まあ、ということで、こちらがインナーガードですね。まあ、余裕がある方はハードスリーブがいいかと思うんですけど、
うん、
安く済ませたい方、大量にいる方とかは、
うん、
このピッチリサイズがおすすめです、私的には。
はい。
はい。やっぱずれないっていうのは結構いいんでね。
う
ん、
そうですね。
表に書いてます。スタンダードサイズカードに、ジャストフィット
書いてますね。
その喋りしたかっただけでしょ。
という、まあ、歌い文句がございます。
はい。
本当はあれなんですよ。二重にして使うものなんですよ。
うん、なんか書いてあります、ね。
このインナーガードを入れて、その上に厚手のやつを入れる。
すげえ。
まあ、これが本当の使い方なんですけど、
うん、
僕はもうこれで十分いけるかなと。
うん、
はい。まあ、これがやっぱり永遠の4番バッター。うん、はい。まあ、鉄人でございます。
はい。
まあ、いつ見ても こいつがやっぱ一番多いよねと。うん、はい。じゃあ、今ぐんぐん来てる、この、若手ナンバーワンの、上昇株、うん、こちらです。アミーゴサイズ。はい。ですね、言い方いろいろあるんですけど、僕が聞いたのは、最初、アミーゴサイズって習いました。
はい、
私が愛用してるので言うと、まあ、56mm×87mm っていう、そうですね、さっきのユーロサイズよりも小ぶりですね。高さも低いし、うん、横幅もちょっと小さいんですよね。うんうんうんうん、だからユーロじゃ入らないし、先ほど言ったなんすか、マジックサイズっていうか、うん、トレーディングカードゲームサイズだと、ぶっかぶかになるんですよ。
うん、
横幅とかが。うん、まあ、そういう意味でもう全然使えたもんじゃないという。うんうん、まあまあ、そういうサイズなんですけど、近年ですね、うん、このアミーゴサイズが、めちゃくちゃ多いですね。
うん、
今、うちでだから、新商品、まあ、仕入れて、
うん、
で、遊べる状態にするために、まあ、スリーブ入れていくんですけど、
うん、
もう最初にこれを合わせてみますもんね。なんかちょっと小ぶりなやつだったら。
なんか例えばの具体的なやつある
ゲーム。あれだからね、アミーゴ。
あ、そう。やっぱりそのアミーゴ。
そう。
アミーゴは例えば。
そうですね。だからコロレットとかアミーゴですよね。はいはいはい、だからあの辺のアミーゴのゲームは、
うん、
多分全部そうなんじゃないかな。
うん。
普通してるんですかね。
で、アミーゴだけじゃないんですよね。
まあまあまあ。
最近かなり多くのゲームで、このサイズが使われてます。だからまあ個人的には、そのさっき言った4番バッターの、トレーディングカードゲームサイズと、このアミーゴサイズがあれば、まあこの手の大きさのやつは結構カバーできるかなと、思っております。まあちょっと小ぶりなやつなんですよね。いやもう本当言い出したらキリがないぐらい。
これめっちゃためになる回じゃないですか。
いやまあ僕が、今まで散々スリーブに入れて、ちょっと余談ですけど知ってます、どっかのお店が、スリーブ入り選手権ってやってるのを見ました。
見たかな、
実際にやったのかどうか知らんけど、僕が見たのは、動画で、今練習中ですみたいな感じで、シャッシャッシャッシャッシャッってなんか
それは競ってるん
ですか？すごいスピードで多分タイムアタックみたいな
こと言っていいのかな。有名な方が顔出ししてませんでした？
どうなったんですか？
まあ伏せときましょうか。
わかりました。
不確定情報なので。
へぇ、
そうなんだ。まあまあまあまあ。
うん、まあまあわかりました。まあとにかくスリーブ普段から入れまくってる私が、まあ体感でっていう話です
。いやこれ本当ね、知らない人はね、どれ選んでいいかわかんないですよ。
そうでね、あと、あれはさ、原品がないと、
そう。
合わせないとわかんないっていうのもあるんですよね。
そう。
まあ知ってる方多いと思うんですけど、イエローサブマリンの実店舗に行ったら、なんかね、カードのサイズ合わせるシートっていうのがあるんですよ。なんか要するに、なんかね、パンフレットみたいになってるんですけど、
はいはいはい、
商品パンフレット、カタログみたいな。
はいはい、
それの、なんかどっかに、印刷してくれてるんですよね、カードサイズを。で、これに合わせてみてください。さあ、どれが一番重なりますかっていう。
なるほどね。
で、重なったの見れば、まあ、対応するスリーブがわかるっていう。まあ、なので、近くにイエローサブマリンさんがある方は、まあ、行ってみたらよろしいのでは。
親切。
そうで、それもないという場合は、
そうなんですよ。
これが本当、そう、大変で、僕も最初苦労しましたもん、手元にあるやつで合わないみたいなことがあるんで、今はなるべくもう、一通りのサイズ常に揃うように、めっちゃ買ってるんですけど、
はい。
まあ、みんながみんなこんなに買うかつわれたら大変ですよね。まあ、なので割とこのアミーゴサイズと、さっきのトレーディングカードゲームサイズで、もうちょっと細長いなと思ったら、ユーロサイズを試してみたら、まあ、どれかは大体合うんじゃないかな、はい、と思います。
これあれですね、いろんなサイズのスリーブをこの箱に今用意してるじゃないですか。はい、バックトゥーザフューチャー2のドクがいろんな時代のお札を
カバーしてみた。今日見たやつ。
今日って言っちゃった。
おー
思い出しました。
あれかっこいいですよね。
タイムリー。
1871、1872みたいな。そう。確かに、バーンって開けたらもういろんなサイズの、これみたいな。はい。ということで、この今多分僕の中でボードゲーム買って一番出番が多いのはこの 56×87 アミーゴサイズでございます。
はい、ありがとうございます。はい、
あ、ちなみにおすすめのブランド言っときましょうか。
はい、
ね、これも一緒ですね、ホビーベースさんの、うん、ただね、これ僕の中で謎なんですけど、うん、同じホビーベースさんだけど、うん、なんかちょっと違うんですよ、見た目がね、パッケージングの、
うん、
うん、なんかちょっと、まあでもイエサブ行ったらもうめっちゃ並んでます、これが、
うん、
カードアクセサリーコレクションっていうやつの、
うん、
はい、ボードゲームサイズで、おすすめしたいのはやっぱハードですね、
うん、
アミーゴサイズはね、まあ、これ悪口言うわけじゃないんだけど、メイデイっていうメーカーがありまして、うん、まあ、これM のマークでおなじみ、はいはい、M にワシのマーク、翼みたいな。
はいはい、
このメイデイっていうメーカーのやつが薄手なんですよ。
うん、
で、めっちゃ安いんですよ、これ。100枚入って300円だったかな。
うん、
2倍ぐらいやっぱするんですけど、うん、そのハードの方が。
うん、
ただこれはね、やっぱりやってた体感ですけど、
うん、
柔らかくて、うん、で、ぴったりじゃないんですよ、これ。
あ、
割と、まあ、ぴったりなこともあったと思うんですけど、
うん、
さっきのトレーディングカードゲームサイズのインナーガードみたいにピチッと入らないんで、
うん、
ずれるんですよね。
うん、
で、やっぱシャッフルの度ずれたりとか、
あ、
まあちょっとこうプレイアビリティが下がるわけですよね。
うん、
あと若干やっぱ弱いです。
うん
うん、ただやっぱこのメイデイさんにもメリットあって、
うんうんうん、
後で言うんですけど、
うん、
めちゃくちゃマニアックなサイズをめちゃくちゃ作ってます。そんなスリーブ売れるんすかみたいな。まあそういう良さはあるんで、
はいはい
はい、メイデイさんはそっちで使ったらいいかなと、個人的には。
うん、
まあなので、この 56×87 に関しては、個人的なおすすめはこのハードサイズを使うと、
うん、
やっぱりハードサイズのいいのは、うん、ずれないですよね。
うん、
しっかりしてるんで、
うん、
これ自体がカードみたいな硬さですからね。
うん、
うん、はい、ということで、このホビーベースのボードゲームサイズ、うん、ハードというのがおすすめです。
はい、
はい、これ久しぶりにあれですね、アカデミックス。
アカデミックかどうかわかんないけど、ためにはなってるね。明日使える。
明日使えますね、これはね。
そうです、みんなに自慢できます。
はい、じゃあ続いてですね、
はい、
じゃあ使用頻度で、
うん、
そうだな、永遠の、まあ、1番バッターか2番バッターって感じになるのかな。
うん、
はい、ご紹介しましょう。こちらでございます。通称ミニユーロサイズです。
おお、
はい、テレステン。
忘れた頃に。
はい。大きさがね、44mm×68mm。
わ、超小さい。
だいぶ小さくなる。
これはあれです、カタンです。
あ、はいはいはいはい。
なるほど。
まあ、厳密に言うとね、なんか微妙に、あれなんですよ、余ったりとかするんですけど、カタンはちょっと余ってた気がするな。まあ、とにかくその、ああいう、カタンのカードわかりますよね。
うん、
今、日本で普及してる GP さんの、
うん、
あれ、ちっちゃいじゃないですか。
うん、
で、ほんほんほん思い返してみると、
うん、
いろんなゲームで結構ちっちゃいスリーブ出てきま、あ、ちっちゃいカードね、
あるあるある、
出てきますよね。
うん、
これちっちゃいなという。
あれ入るかな、イスタンブールのカードもちっちゃいし、
うん、あれは入ると思います。僕は
ジェノバの商人もそうですね。
あれは確かこれに入れたはず。
うん、
そうそうそう、
ちっちゃいカードあります。
あるんですよ、
おつかみ様とか。
おつかみ様これに入れてますね。
おつかみ様もちっちゃい。
はい、で、まあある程度小さいカードなら、
うん、
で、うん、そうですね、だから、ちっちゃいカードだなと思ったら、うん、まずこれ買ってみてください。44×68 の、ミニユーロサイズです。
うん、
はい。まあ、なんかその、カタンぐらいの大きさのカードだったら、だいたい対応できるかなと、
うん。
で、これもですね、僕強烈に言っておきたいのは、
うん、
これソフトスリーブダメです。またさっきと同じ理由で、
うん、
もうすっぽすっぽずれるんで、
うん、
ある程度の大きさがあるドミニオンぐらいのカードだったら、
うん、
ずれてもそんなになんかトントンって直せるんだけど、
ね、う
ん、ね、ミニユーロサイズでずれると、
うん、
もう致命的なんですよね。
うん、
もうプリってこう半分ぐらい出ちゃうみたいな。
うん、
あれやっぱプレイしにくいんで。
音が面白い。どういうぐらい出るって言った？
プリって。
でも多分分かる人は分かりますね。
そうそうそう。
あ、そうそうってなる。
そう、あれやっぱやりにくいんですよ。だからこれはもうちょっとお値段が張っても、このミニユーロサイズに関してはハードスリーブを絶対に買った方がいいです。はい。これの柔らかいスリーブはもう役に立たないです。長い目で見たら。はい。ということで、なるべくこれは硬いのを買ってください。
はい。
うちのおすすめはですね、まあこれもいろいろあるんですけど、確かね、 さっきのあの、イエサブさんのホビーベースのシリーズも全然おすすめです。確かあります。うんうん、ただなんとなくうちでもう統一して使ってるのが、うん、こちらです。ウルトラプロ。
あ、見たことある。
はい。これなんかあの、マジック・ザ・ギャザリングのサプライとかをいっぱい作ってるところで、うん、まあウルトラプロというめっちゃでかいブランドなんですけど、うん、ここの、ボードゲームスリーブ 44×68、ミニユーロピアンって書いてますね。はい。この大きさ、これすごく使いやすいです。質もめっちゃいいし。うん、はい。ということで、ちっちゃいサイズだったらこれ。うん、ということで、ミニユーロサイズでした。
はい。
はい。じゃあ、ここからですね、うん、お待たせしました、うん。変態サイズでございます。
出た。
あのね、はい、今紹介したやつまでは、まあ、定番です。
はいはいはい。
あの、スリーブっていうのは、だからまあ、その、定番とりあえず揃えとったらいいと思うんですよ。
そうですね。
ただね、ある日来るんですよ。うん、あれこれ、あれなんかアミーゴサイズ、あれなんか入んねえな、うん。で、次ユーロサイズやってみるでしょ。うん、あれすごくブカブカ。僕ちん困っちゃうみたいな。で、もうとにかく何入れても合わない。うん、何なの何なのっていう時が来るんですよ。
はい。
はい、ご紹介しておきます。うん、そんな時はこれです。うん、USA キメラサイズです。
キメラ？
さっきのこれ。
これね、そう、メイデイっていうブランド、前メーカーが出してるんですけど、このサイズがもう気持ち悪いんですよ。逆か。いや、違うか。そうですね。アミーゴサイズだと、あ、やっぱそうだ、入らないんだ。僕これで何回かミスったんですけど、アミーゴサイズさっきめっちゃ使うよっていう 56×87、うん、あったでしょ、うん、このね、USA キメラが、うん、57.5×89 なんですよ。
微妙にでかい。
1.5、あ、違う、0.、あ、違う、1.5 ミリと2ミリのズレで、これが絶妙にね、入りそうな感じなんですよ。で、
けど入らない。
そう、入り口まで、スコンスコンってやってみるんだけど、あれ、入らない、ってやって、こう、ニャってやるんですよ。入ると思うから。で、ぐしゃ。
あー、最悪。
カードが折れて、
いやー、
いやー、
それは
絶叫が響き当たるみたいな。で、いや、もうでもこれ一度や二度じゃなくて何回もあって、で、もうこれおかしいぞ。まあなんかでも、スリーブってやっぱビニールなんで、無理やり入れたら伸びることもあるんですけど、物によってはそれでギリギリ入る時もあるんですよ。ただ、ダメなんです、実はこれ。
そう。
はい。で、多分ね、聞いてる方の中にも、うん、そう、そうって思ってる方いると思うんですよ。アミーゴサイズが、ピッチピチで入らなかった時、うん、そしてユーロサイズがブカブカだった時、そいつの正体は、これです。USA キメラゲームスリーブ。
例えば、あるんですか？
例えば何だったかな？いやでもね、これね、実は意外と多いんですよ。何だったかな？ちょっと今パッと思い出せないですけど、うん、でも、なんか、こいつらはね、その、アミーゴのふりをして、こっそりと近づいてくるんですよ。
誰かこれ思い出したら教えてください。ブログに載せましょう。
あー、USA キメラね。何だったかな、まあ、ちょっと思い出しときます。まあ、
はい、はい。思い出した時にふっと文字が浮かび上がるんで。
あ、わかりました。
文字がね。
はい。これ、結構多いんで、はいはい、思い当たる節はあると思います。うん、はい。おすすめはというか、うん、まあ僕の知ってる範囲でですけど、うん、メイデイゲームズの、そのさっき言ったやつですね。うんうん、メイデイの薄手のスリーブでしか僕見たことないです、これ。まあ厚であるのかもしれないですけど。はい。
素晴らしい
ね。そうですね。だからこういうその変態的なサイズを、なんか網羅してくれてるのが、まあ、メイデイさんのいいところなのかなと。はい。なので、この USA キメラにご用心、騙されないでね、ということで、ご紹介しておきます。
はい。
はい。そうですね。どんどん行ってよろしいでしょうか。
ぜひぜひぜひ。
はい。はい、じゃあ続いてですね、うん、そうだな、どっちから行こうかな。まあ、じゃあ、紛らわしいシリーズでもう一個参りましょうかね。
うんうんうん、
ですね、さっき、USA、あ、違う違う、ミニユーロをご紹介しましたね。
はいはいはい。
ミニユーロをご紹介したんですが、
あれでもダメなやつがあるんですか？
あるんですよ。ここにあったかな、多分ね、見たら、 あれってなると思います。
めっちゃいっぱい出てくる。
そうさ。どこに入ってたかな。あ、はい、こちらです。はい。わかりますか？ちっちゃいでしょ？はい、ご紹介しましょう。ミニ USA ゲームサイズ。
あ、USA になってる。
USA です。
はい、
USA。
何かけ何ですか？
41mm×63mm。
ちっちゃい。またさっきのやつよりもちょいちっちゃい。
そうなんですよ。まあなんかちっちゃい分には、一応その、まあユーロ、ミニユーロに入るんで、ハードサイズならば、我慢して使うことはできるんですよ。ハードスリーブの中にこう、スポスポで入れるっていう。ただやっぱりね、だいぶちっちゃいんですよ。で、これも例のメイデイゲームズさんが出してくれてる 41×63 という、なんかね、そんな、どういうゲームで使われてるかっていうとね、あれです。マンションオブマッドネスとか、なんだっけ、あれ、ほら、エルダーサイン。確かエルダーサイン、あ、違ったかな。確かエルダーサインもだったと思います。めっちゃちっちゃいアメリカンなゲーム。
はい。あれは、
何ですか？
マーケティングじゃないよ。
え？
何
ですか？
なんだっけ。スーパーマーケットみたいな増やしてるんです。
あれはね、また特殊なサイズです。
あ、そうなん
です。はい。フードチェーンマグネート。そうそうそう、あれは、確かこれでもなくて、ミニユーロでもなかった。むしろちょっとでかいんじゃなかったかな。
その場では入れてないよね。
あれ入れてないです。もう諦めたんですよ。
あ、
はい。まあ、とにかくなんだっけ、ミニ USA サイズ。これはね、あと知ってる方で言うと、ディセントとか。ディセント第2版っていう、なんかその、超アメリカンなゲームがあるんですけど、あの辺の、ファンタジーフライトっていうメーカーがあるんですよね。
はいはい。
あそこのゲームのやたらちっちゃいカード、これです。
はい。
これもマニアックでね、当時探したんですよ。これあんま売ってないんですよ、しかも。僕が国内で割と安定して売ってらっしゃるのが、バネストさんと、沖縄のサイコロ堂さん。
おぉ、めっちゃ知ってる。
そう。
さすがですね。
そう。まあ、バネストさんも、だから、もう昔からのね、なんていうか、老舗ですけど、サイコロ堂さんすごいっすよね。この辺りの品揃えを揃えてるっていうのは、まあまあ他にも多分、ショップさんで置いてるとこあると思います。はい。まあ、マニアックなサイズ、その2、ミニ USA サイズでした。
はい。
はい。じゃあ、続いて参りましょうか。
うん。
はい。じゃあ、ここからは、父さん、全然違うねっていうサイズです。
はい、時々父さんが出てくる。
はい、ではご紹介しましょう。
はい。
じゃあ、まとめていきますね。はい。テデステン、テデステン、テデステン！
うわ、まとめてきた。
サイズ、70mm×70mm と、80mm×80mm です。
さあ、正方形だ。
はい、正方形サイズですね。
はい。
これ先日あれですね、マジック・ザ・ギャザリングやってる知り合いとかと話してて、このスリーブ見せたら、なんすかこのスリーブっていう。
確かに。
こんなスリーブあるんですねっていう。
あの人たちはそういうの見ないんです
よ。そうそうそう。
はいはいはい。
まあ、ほぼこのボードゲーマー以外には用がない正方形のスリーブでございます。
うん、
そうですね、用途で言うと、あれです。カクテルゲームズ。
うん、
We Will Rock You とか、新版花火もそうですね。あ、違うのかな、あれ 80×8? まあどっちかですね、まあ。とにかく正方形のカードなんですよ。
へ、
あ、見てないです、新版花火。
ここにはない。
ないです、ないです。新版花火ね、缶箱になってて。
あ、缶箱だけは見たことある。
あれ正方形でしょ。
そうかそうか。そうそう、
あの大きさなんですよ、
はいはいはい。
これもね、困ってる方多いと思います。
あ、
はい。あ、でね、これね、あ、どうだったかな、あ、そうそう、で、これも紹介しておきます。これ長らく、ソフトスリーブしか僕知らなかったんですけど、
はい、
ちょっと前に、
はい、
いや、もともとあったのかもしれないけど、
はい、
最近気づいたんですけど、これ、ハードスリーブを、ホビーベースさんがね、出してくれてたんですよ。
いいっすね、これを、おーって思う人が全国で何人かっていう。
マジでっていうか、
いいっすね、このマニアック度は。
これはすごい。
でも大事なことですよ
ね。そう、大事なことですよ。
特にね、ボードゲーム集めてる税には、
そうですね、
死活問題なんですよ。どこに行きあるんだ、このスリーブ。
どこに行きあるんですか？
今紹介したこの、ホビーベースさんの分は、もう何度も言ってる通り、イエサブです。
ああ、
うん。お近くのイエサブに行けば多分あると思います。
タイラさんはどうやって入手してるの？ 通販。
ああ、通販で買ったこともありますね。はい、うん。で、まあ、家サブ実店舗でまとめて買ってきたりとかいうこともあるし。はい。まあ、この、まあ、69mm×69mm って書いてますけど、うん、これは問題なく合います。70mm と。
1ミリぐらいはね。
はい。で、この69、69はね、何に合うかっていうと、代表的なので、あれ、電力会社。
おお、はいはいはい。
あれ、実は、あれ、正方形なのは覚えてます？
そうですね。
あれ、実はね、うん、We Will Rock You よりちっちゃいんですよ。
へ、
微妙な違いだけど、実は、びっくりするだろう。10ミリも違うんだぜ、みたいな。
10ミリってはでかいですね。タイさん、あれ、正方形で言ったらメモアールはどうですか、うんうん、
あれは80です。
ああ、なるほど、
うん。はい、最近入れたんで間違いないです。
ありがとうございます。
はい。まあまあ、だから、全国のメモアール買った方は、80ミリ ×80 ミリを探してください。
はい。
なるほど。これはメーレーさんのやつが、まあやっぱり安いんですけど、うん、まあプレイアビリティで言うとハードがいいんで、ただちょっとこれ、僕も現状確認できてないんで、70-70 はホビーベースであったんですけど、80-80、うん、出てたかな、まあ、ちょっと確認してみてください。
はい。
はい。なかったらメーレーで探してください。
はい。
はい。ということで、正方形スリーブシリーズでございました。
はい。今日すげえな
ー、この、なんすかね、
多い。
いつもの情報量、薄々の番組から、情報、
情報しか話してない。数字がいっぱい出てくるよね。
そうですね。
そうですね。
大事。
商品の名前と、ブランドと。
これだから、おしゃべりサニバじゃなくて、なんですか、スリーブの話してるだけサニバという
か。確かに確かに。いや、でも俺は大事だと思うけど、
そうですね。で、特に、だから僕みたいにもこれ、だからスリーブ一通り買っちゃったよっていう人は、なくなったらというか、その、新しいゲーム買った時に、迷ったら試せばいいんで、
確かに。
まあね、まあその中であったやつを使えばいいんですけど、例えばですけど、1個だけしかゲーム買ってねえのに、
そうそうそう、
私何種類買えばいいんですのみたいな、
そう、失敗したくないんだよね、
それはちょっとやっぱ敷居が高いなと思いますよね、
うん、
これ全世界企画統一できねえのって思いますけどね
いやできないんでしょう、箱だって
バラバラだし、ゲームの個性ですからね、
まあ、そうですけどね、なんもうだから100歩譲ってこうディクシットサイズともうユーロサイズの2種類ぐらいでいいじゃんみたいな、まあ、あとはタタンサイズね、まあそれ思いますけど、まあまあしょうがないんでしょうよ。はい。まあということで、まだあります、うん。はい。じゃあ、変態シリーズ、うん、続いては、大きめ系でございます。
はいはいはい、
はい。はい。じゃあまずこれから参りましょうかね。大きめ系の、まあ有名どころといえば何ですか？
ディクシット。
その通りでございます。ご紹介しましょう。ディクシットサイズでございます。うん、あれ、何の？まあまあでもあれどっかにあるんだけど、まあ 80×120 です。もう大丈夫、見なくてもわかります。80×120。
素晴らしい。
これはね、どうだったかな、現状僕の知ってる範囲では、うん、メイデイさんのやつがまあ無難かなと。
うん、
はい。メイデイさんの 80×120 っていうサイズがあるんで、うん、それを買ったら無難かと思います。
はい、ちなみにブーノフェデッティのマスカレードも同じサイズで入ります。
あ、そうですね。結構だからでかいなと思ったら大体まずはこの 80×120 を試したらいいんじゃないかと、はい、思います。まあ、ほぼ外さないですね。
うん、
ただね、うん、長くてでかくて、うん、太くはないか。まあ、長くてでかい、このスリーブが来た時に、これ 80×120 ディクシットサイズでしょつって、うん、ああやっぱでっかいスリーブってディクシットサイズなんだよねみたいな花輪くんみたいに髪をこうかき上げながら知ったかぶりして喋った時に時々恥ずかしい思いをすることがございますはい、ですね、それがそうだな、どっちから行こうかな、じゃあまずこちらから行きましょうか。
2つあるんだ。
はい、まずはあなんだっけ、これもあるのか、どっちだったかな、あ、こっち、あ、まずこれじゃあ行きましょうか。まずこちらでございます。これなんだっけ？まずこちら。65×100。
何それ？
はい、どうですか？じゃあ、カードの大きさクイズ。65×100。
これが何かってことでしょ？わかんねえわ、絶対。
ちょっと見
でし
ょうね。ちょっと見、なんかトランプみたいなサイズですね。
おっとね。トゥンティティントゥン。
いや、わかんねえよ、絶対。
なんだろ。
トゥンツクタン、ツクトコツクタン、トゥンツクコンカツクトコトン。え、わかんない。
わかんないよ。
僕もクイズ出してからすごく不安にな
ってひどい、ね、
いや僕の記憶によれば、うん、セブンワンダースサイズです。
あ、
はい、違ったかな、65か100だったと思うけどな、
セブンワンダース出してみて、
ちょっと出してみていいですか、うん、
これなんかどっかまとめてるサイトないのか
あるんじゃないですか、ないんですかね。
いや割とありますけど。
あります？
うん。まあ、ただなかなかね、こう、うん、セブンワンダースぐらいの、うん、その、
有名タイトルだったら、
まあ、わかるんですけど、このマニアックな大きさだとね、もうわかんないんですよ。ほら、どうすか？ほら見ろ
おー。
ほら見ろ、
確かに確かに。
言ってただろうが。
さすが、
素晴らしい。
誰も疑ってない。
ありがとうございます。
いや、俺超疑って
ない。いや、なんか、もっと大きかったかなって
言
って
た。そう、うん。
でしょ、意外とね。
へぇー、面白い、うん。
はい。気は優しくて力持ち。
そのフレーズ好き
だよ。はい、ということで、65×100mm。
うん、
まぁ、セブンワンダースに代表される、あと何やったかな、なんかあといくつかあるんですけど、うん、はい。あれが違ったかな、最近話題になった CIV？
おぉ。
あれがなんかセブンワンダースだったような気がします。ちょっとこれは確認してないです。
はい。
センチュリースパイスロード違いますか？
わ、違う。もうちょっと長そうかな。あれはむしろ、うん、あれは確かこっちじゃなかったかな。まあいいや、ちょっと後で確認しています。
はい。
はい、ということで、セブンワンダースはこのメイレイさんの、あ、これなんかね、あれだったかな、スワンパナシアっていうメーカーがあって、これ台湾かどっかのスリーブメーカーなんですけど、そこも出してます。
はい、同じサイズで。
そうです。で、もうセブンワンダースがやっぱ有名なゲームなんで、うん、セブンワンダースサイズっていうことで、
うん、
探せばすぐ出てくると思います、うん。これも残念ながらね、あんまりハードスリーブは見たことないんですよね。
うん、
はい。ということで、大きめサイズ、その1でした。
はい。
その2か。
その2。
はい。じゃあ、続いてですね、大きめサイズ、その3でございます。
はい。はい、
大きめサイズはね、出番は少ないんですけど、まあ、考えてみたらそんなにはないじゃないですか。
うん、
でも、時々変なやつが結構な割合でいるんですよ。ということでご紹介しましょう。これも話題作です。カードサイズ、70mm×110mm。
あれね。
どんどんどんどんどんどんどんどーん。わかりました？
いや、俺わかってないけど。
さあ、どれの大きさかな？
そっか、持ってばわかる。
ちょっと細長い。
はい、そうですね。やっぱ、大きいですね。セブンワンダースよりもまだ大きい。
わかります？
わかんない
。どうですか？触った感じでわかります？
触った感じでね、わかんない。
もしかしてあれですか？
なんでしょう？
最近回ってるやつですか？
行ってみてください。
セーフハウス。
来たね。違いまーす。あ、でもね、話題作です。
へ
ぇぶっちゃけ、セーフハウス、まだ日本で話題作になってないからね。
まあまあまあ、
何ですか？
ここだけ
です。もうわかんない。
いいですか？
はい、はい。
みんなやったことありますよ。
うん。
ね、あ、正解は、
うんうん、
サイズ、大釜戦役です。
あれのファクトリーカードだったり。
70×110mm。
確かに大きいですもんね。
はい、ほらなんか遭遇カードとか思い出してください。
あ、
横長でしたよね。
はいはいはい。
ファクトリーもそうかな。
こうか。
横ね。
横にするんだ。
こうでしょ、
はい、はい。
ね、こんぐらいだったでございましょう。
はいはい。
そうなんですよ。はい、ということで、この 70×110mm。
めっちゃ楽しい。
この、なんか。
面のビジルしか見てないです
あれあるじゃないですか、聞き酒みたいな。
うん、なんかそんな風にな
って。わかります、わかります。聞きスリーブやってみたいですね。
う
わぁ、パッパッパッと並べて、さあ、なんかこの30メートル行き過ぎたな。1メートル離れたとこからどれが合うでしょうみたいな。
超マニアック。触らせてもくんねえんだ。
そう。これみたいな。でも僕やっぱさすがにいっぱい入れたおかげで、
うん、
なんか、大体持って触れば、
やばい。
メイン、だから最初に言ってたアミーゴサイズと、ユーロサイズ、
うん、
そしてトレーディングゲーム、カードゲームサイズ、
うん、
3つぐらいはもう余裕でわかりますね。
ちょっと気になってたから言うんだけど、
はい、
トレーディングカードゲームのこと、タイヤさんはもう絶対 TCG って言わないんだね。
なんで？
いや、一回トレーディングカードゲーム TCG って言ってしまえば、うん、その後も TCG で通じるかなと思って。
いや、なんか TCG って語呂悪いじゃないですか。
へぇ、
トレーディングカードゲームサイズってなんかかっこいい。
そう
かっこいいかどうか、ね、
そうです。はい、まあそこは勘弁してください。
いや、全然ですよ。
はい、ということで、あの、サイズ大釜戦役、やっぱ買った人めっちゃ多いと思うんで。
そうですね。
どうでしょうね。これも多分困ってる方結構多いんじゃないかなと思うんですよ。はい、困った方は、あの、沖縄のサイコロ堂さんから注文してください。
うん、
はい。これ結構マニアックなサイズなんですよ。
うん、
あんまり売ってるの見たことないです。70×110、うん。はい。なんかね、灰色のパッケージです。これもメイデイゲームズですね。
うん、はい、まあ、困ったらもうメイデイゲームズに。
そうですね。大きいサイズとか、なんかちょっと違うぞという大きさは、はい、注文してください。はい。
と思ったんですけど、
はいはい、
あの、このスリーブを買う人って、
はいはい、
まあもちろんゲーム持ってると思うんですけど、
はいはい、
ゲームをこうカードとか定規で測ったりするんですか？
あ、測ったことありますよ。
あ、やっぱりするんですね。
測って注文したり最初はしてましたね。でも、まあ、今はもう割と手元にあるから、それで合わせてみてっていうことが多いかな。
はい、
はい、じゃあもうあとはサクサクっと参りましょう。
はい、
これはマニアックですよ、
うん、
カードサイズ、うん、61mm×112mm、
はい、
今までで一番長細いですね、
はい、当てていいですか？
どうぞ。
これあれじゃないですか、コヨーテじゃないですか？
これちょっと待ってくださいね。あのね、これね、
違う、
僕一回確か合わせてみたけど、うん、コヨーテ違ったんですよ。
あー、なんか落ちた。
ただ、うん、見た感じで言うとコヨーテっぽいんですよね、うん、ちょっと実際に合わせてみましょうか。
谷川コヨーテ入ってないんですよね、スリーブ
に。そうそう、これね、あの、入れるとあの箱への収納が悪くてですね。
あ、そう、これ今日の最後に。
ほら、
ほんとだ。ちょっとはみ出る。
めっちゃ余ってる。
違うでしょ。
上もはみ出てるし、横も余ってる。
そうそうそう。だから、まあ似て非なるものなんですよね。
これ今日のスリーブの最後に、
はい。
その、入らない問題、ちょっと。
確かに。
あ、スリーブに入れたら入らない問題。
箱に入る。
うん、わかりました。後で話しましょう、じゃあ。はい。これはじゃあ見覚えある方いないかな？これ結構難しいです。
コヨーテ本命だと思いました。
ね、
そうですね。みんなこれを見たらやっぱまずコヨーテを思い出します
よ
ね。
コヨーテよりもちょっと横長で縦短。
うん。かなり限られますよ、このサイズは。
ね、
うん、覚えてる方いるかな？やったことある人はいそうですけどね。
で、サニバで入ってるってことでしょ？
そうです。
それもヒント
だよね。思い出せる方いないかな？
サニバで入る。
いくつかあるかもしれないけど、
はい、
うちで実は使ってるの一つだけかな。はい、ここからは超マニアック
です。当然遊んだことあるよね。
はずある中から。
スマホさんギリギリどうかな、やってないかな。
結構
やってそうだけど微妙。やってそうだけど微妙。
全部そう。
もう行きましょうか。はい、当たんないです。
当たんない。はい、
うちで唯一使ってるのがこちらです。
はい、
ディビナーレ。
あー、やったやったやった。
やってましたね。臨機応のなんちゃら占い師みたいな。
やったやった。
思い出してください。こんな大きさでしたね。なんかいわゆるタロットカードみたいな。
はいはい。そうそうそうそう。タロットカードぐらいの。
そうそうそうそう。まあマニアックなサイズです。うん、ディビナーレ自体がまあ今はそんなになんつうかこう出回ってないんで、
うん、
あんまり需要はないかと思うんですけど、
うん、
もしかしたらこのなんかコヨーテみたいな大きさのやつで、あ、ただコヨーテには微妙に合わないんで、やめといてください。
わかりました。
まあまあ、気になった方は、まあこういうカードサイズで、もしかしてと思った方は探してみてもいいかもしれません。
はい。
はい。じゃあ、マニアックシリーズ、いよいよ最後の一つでございます。
はい。
これもですね、うちで一つしか使ってないです。
うん、
これはカードサイズどこに書いてんだ？メイデイなんですけど、
うん、
パッケージングが全然違うでしょ？
うん、違う。
そうですね。
名前は、あ、これかな？あ、これか。名前はね、ラージサイズドスペシャルオーダーカードスリーブ。
いや、これは違うよ、ね。
だから多分、70×120 だと思います。
あ、70×100、あ、なるほど。
よく思い出してください。ディクシットが 80×120 だったんですよ。
うん、
だから、縦の長さは同じだけど、細いカード。
縦の長さは同じだけ
ど。確かに。ディクシットと同じだけど、細長い。
1センチ。
これ、今、うちで1個だけ、1タイトルだけ使ってます。
これがあれじゃないですか？センチュリースパイスロード。違う。
多分違います。ちょっと僕も自信持てないけど。
ちょっと言いませんでした。
セブンワンダースは違いますね。
あ、じゃなくて、センチュリーズ。
あ、いや、これじゃなかった気がする。もっとでかいですよ、確か。う
ん、センチュリーズ。なんだ、
はい、なんでしょう。ボードゲームカードスリーブクイズ。面白くなってまいりました。
あ、あのね、
このクイズを当てれる者はいるのかな？
反比例してる。平さんのテンションと、
出題者と回答者の。
わからなすぎてね。
そうそうそう。
あ、ただね、これみんなやってますよ、多分。
うん。まあ言ったら、あーってなるかもしれない。
なんかヒントください、ヒント。
あ、横？横に使ってる？
横で使うんです。
縦ですね。
縦。
まあ縦長なカードなんですけど、うん、あ、これあれみたいですね、あのほら、コードネームをボードゲームで並べて遊ぶっていう遊び方、ちょっとあれみたいですね。そうだな
ぁ。え、何してん
の？このサイズ。
サイコロを
振ります。
サイコロ振ります。
そう、サイコロを振ります。
はい、ボーブ。
はい。
ボーブ？
ボーブ、どうぞ。
あ、挨拶しただけ。
はい。あ、なんだよ。わかったわけじゃないのかよ。
挨拶しただけ。
そうだなぁ。仲間がいます。
仲間
が、
そう。
仲間？
最高。
そうです。お、協力します。
これ聞いてる人たちも考えますよね。
うん、
なんだ？
協力します。
え、70。でっ
かいヒントいっちゃおうかな、
は
い。
70×120。
70×120。
大きいヒント。
怖い。
はい。
どうぞ。
狂気山脈。
残念。あー。狂気山脈はあれトレーディングカードゲームサイズですね。
あ、もうちょっとちっちゃい。
怖い。
でも怖いで結構狭まる
サイコロ怖い協力する
あもうなんか普通にボブ自
身仲間がいる
仲間いる
仲間か仲間じゃないかな
そう
あれ仲間じゃない
かな
戦う
箱女
違う箱女にこんなカードは出てこない
ないですよね
ないですね
わかんない
怖いで協力する
はい
協力
恐怖。
恐怖。
宇宙的恐怖。
宇宙的恐怖。宇宙的恐怖。
はい。
何ですか？
クトゥルフ・ウォーズ。
違います。エルダーサインです。
あ
ー。はい。あれ、やったことないですか？
ね、
あ、ないんだ。話にはちょっと出しましたね。はい。あの、エルダーサインの、
ミッション。
無理やり。
なんかね、あ、すいません、すいません。
でも何人かは分かったんですよ、ね。
そうそう、この
リスナー。何人かはリスナーさんで。
伝わってると思う。
そうです、なんかね、場所カードというか、ミッションカードみたいなのが6枚大体並ぶんですけど、はいはい、基本で。その場所カードがね、縦長のもう微妙な大きさなんですよ。で、
あれですね、異次元とかね。
そうそうそう。で、これ 70×120 でしょ？今まで紹介したやつ、どれを出してもね、全然合わないんですよ。リクシッドサイズだとブッカブカ。もうだから、さっきの 70×110 だと入らない。でも、困ったと。で、検索して、エルダーサインにぴったりのやつがありますよ。どうやらこれオーダーって書いてるから、
あ
それ用に作ったんじゃないかなと思ってるんですけど。
スペシャルオーダーみたいな。
はい。で、届きました。確かにぴったりでした。うん、ただ、ピッチピチのパッチパチでした。もうね、入れたらカードが反って、ちょっと隙間できるぐらい。
それぴったりじゃないじゃん。
ちょっとちっちゃいぐらい。
ただ、その後、漬物つけるみたいに、
馴染む
辞書を何冊も上に重ねて、2日ぐらい寝かしたんですよ。
あ、そこまでした
んだ。そしたら、めちゃくちゃ綺麗になったんですよ。その使用後の姿を見てもらっていいですか？
なるほど。でもちょっと興味ある。
だからね、最初入れた当初は、もうたわんでたんですよ。で、これだからね、試してくださいとは言わないけど、もし試してみたい方がいたらやってみてください。ピッチピチのパッチパチだったカードが、漬物石みたいにすると、こうなります。
お
ぉ、うわ、これすごい
じゃん。これもう絶対抜けない。
そうですね、もう多分切らないと抜けないです。
あれみたいラミネート加
工
だ。確かに。
まさにもうこれラミネートに近いぐらいの、うん、もうね、これ以上ないジャストフィット感が出るんですよ。
もうこれ最初は反ってたんですか？
反ってた。
へぇ、
完全に反ってた。
反ってた。
だから、そのもう隙間が見えるぐらい反ってたんですけど、やっぱビニールなんで伸びるんですよね。
なるほどね。
そうそうそう。 これでもちょっと気持ちいいでしょ、この感じ。
うん、なんかね、手作り感が
すごいですね。
アイディア感
ね。そうそう、だからね、エルダーサイン多分全国の方で、スリーブに入れずに遊んでる方多いと思うんですよ。
はいはいはい、
このスリーブがまず見つからないし、はいはいはい、見つかったら見つかったで、まあ、わかんないですよ。うちに来たロットが悪かったのかもしれないです。あのこれ海外のものあるあるで、あの、スリーブがね、あの、このロット全然ダメっていう時あるんですよ。うん、
これメイデイさんから直接買ってんの？アマゾンかなんか？
どうしたかな、いや、覚えてないです。なんかどっかでまとめ買いしたと思います。
はいはいはい、
あの、そこら辺に売ってないです、これ。なんか70かけ110は。
そうです。120
か。
はい、ということで。特殊なやつは高かったりするんですか？うん、
あ、でもね、まあ割高ではあるけど、500円ぐらいかな。ちょっと高めでしたね。
ですか？
これは100枚入ってた気がしますね。これを2つぐらい買ったんじゃなかったかな。うん、まあそうですね、二度とあの袋詰めはしたくないですね。
まあでも探せば今でもある、
あると思います、多分。ちょっと分かんないですけどね、うんうん、まあ興味が湧いた方、エルダーサインのカードを守ってあげたいと思った方は、
うん、
はい、探してみてください。
はい、
ということでマニアックスリーブシリーズでございました。
はい、
すげーマニアック。
まあまああの後半はちょっとあれでしたけど。はい、アミーゴサイズ、まあ、トレーディングゲーム、カードゲームサイズ、はい、ユーロサイズ、はい、あとミニユーロぐらいですかね。
そうですね。
まあ、それぐらいをまあ、ご家庭に常駐しとけば、
うん、
まあ、大体こと足りるんじゃないかなと思います。
はい。
うん、はい、ということで、今日はアカデミックスペシャルでございました。
あ、いやー、すごい充実した。
何ちゃんさんですか？
ロリちゃん。
ロリちゃんさん、喜んでいただけたでしょうか。
うん、
はい、本日のテーマは何でしたっけ、
収納どうするのに。まあ、スリーブには収納してるけど。
そうですね。
うん、これ、スリーブ道でしたね。
スリーブ道、
ね。そうですね。本当はね、後編で、モビロンバンド編っていうのを考えてたんですけど、
今日はもう、ね、
ちょっとモビロンバンド編はまた後日、
そうですね、
収納道その4として、
はい、
3です。
あ、その3ですかね。はい。として、話させていただく機会があるかもしれません。
はい。
はい。ということで、お別れの言葉とさせていただきます。
はい。ありがとうございます。
はい。ありがとうございました。
じゃあ、あのコーナー行きますか。
はい。
はい。
お便りのコーナー。
ポン、
ポン、ポン、ポン。今日もお便りが届いております。
ありがとうございます。
はい。これですね、同じ方から、短めのお便り2通届いてるので、2通紹介させていただきたいと思います。
ありがとうございます。
おしゃさにネーム、
はい、
TAK さん。
おー、
たくさん。
たくさん。
はい。
おー、いつもありがとうございます。
ありがとうございます。第73回拝聴しました。
うん。
ごめんなさいね、古くて。
何の回だろう。
ダイスゲームの回ですね。
ああ、ダイスゲーム、はい、はい。はい。
ダイスって、ボードゲームならではのアイテムですよね。
うん、うん。
私は乱数としてルーレット、カードを引くより、断然ダイスを振りたい人です。
うん、わかる。
グリード、ブラフ、イスバハンが、好物です。
うん、イスバハン。
はい。ダイスゲームについては以上です。
はい、はい、ありがとうございます。
う
ん、まあ、まとめて聞きますか、とりあえず。
はい。
はい、
第77回拝聴しました。
はい。
これは、あれですね。定番の回ですね。
おー、はい。
多分、合ってるよね。
はいはいはい。うん、あ、でも書いてません、そこに。定番遊ぼうって書いてたけど。
書いてあった。
うん。あ、書いてますよ、ほら。
これ、あ、そうですね。定番遊ぼう、熱かったです。
はい。
最近は妻がインスト中、がっつり寝るようになったので、なんとかすればと思っていました。やばいですね、これ、
ね。
はい。でもわかりますよ、
うんうん。
はい。今回提示されたチュートリアルインストは典型でした。
おー、
うん、ゲームの道具をプレイヤーが自身で動かしどうなるのか掴んでもらう感じが大事なのですね、
うん、
アプリ化されたボードゲームのチュートリアルを参考にチュートリアルインストの構成を考えてみたいと思います、
うん、
これはだからアプリ化されたボードゲームのチュートリアルっていうのはタクさんは TAK さんはもうご存知だってことですか。
いや、ってかほら今ほらアプリあるじゃないですか、テラミスティカのアプリ版とか、あれのチュートリアルってあるんでしょう、多分。
なるほどね。
そういうことだ。
はいはいはい。これもある意味メタゲームですね。
おお、いや、その発想いいですね。
はい。
いや、でもわかる、なんかその、結局ご家族っていうのは、中にはいますよ、
うん、
なんかもう稀にその、家族で遊んで楽しいなとか、
うん、
妻とボードゲームキャッキャウフフみたいな。
うん、
もうでもそんな恵まれた人は一握りで、
うん、
ほとんどの方はたくさんみたいな悩みを持ってると思うんですよね。
そうですね。
いやで、まあ、多分だけど、うん、そう悩んでる人ほど試してもらいたいなと思います。
そうですね、うん、たくさんありがとうございます。
あ、いつもありがとうございます。
たくさんはもう一度ですね、これ実はたくさんは2枚目になりますね。
はい、あ、前ありましたね、
はい、うん、ステッカーをお届けさせていただきたいと思いますので、ご希望の方は、ご希望の場合はですね、はい、また面倒ですがステッカー欲しいよって言ってください、
うん、そうですね、これはもうたくさんとたくさんが来たけど当選はたくさんで
そうです、同じたくさんですから、
ね、おめでとうございます。たくさん当たりましたね。
よかった。この番組ではお便りを募集しております。はい、Twitter アカウント、おしゃべりサニバの DM に送っていただくか、
はい、
Gmail アドレス、おしゃべりサニバ@gmail.com、シャーは SHA でございます、
はい。
どしどしご応募ください。
はい、
ということで、締めのあのコーナーいきますか。
いきましょう。
ホットゲームイベント、ディアハー、スメンタルがホットなゲームを紹介するぜ。今日は誰だ、
俺だー、
イエーイ、
ということで、サニバタイラが、
はい、
当初の予定では、
うん、
ホットゲームグレートと称して、30分くらい話そうと思ってたんですけど、うんうん、ちょっとさすがにそういう時間でもなくなってきたので、
はい、
まあ、なんていうか、私のなるべく手短にご紹介。
全編でいいですよ、別に。
ああ、それ新しいですね、
うん
うん。じゃあ、
聞きたいし、
そうだな、うん、はい、じゃあまずゲームタイトルからご紹介しましょう。
はい、
こちらです。テレステン、白熊救助隊、
イエーイ、
ボボボンボボボンボボボンボンということで、レスキューポーラベアーズというタイトルですね、うんうん、これが台湾のゲーム、
うん、
はい、台湾初のゲームでございます、
はい、
どういうゲームかというと、
うん、
まあ平たく言うと、
うん、
変形パンデミックでございます。
お
ー、はい。まあだからゲーム的には協力ゲーム。
はい。
で、まあこういう、あれですね、こう、海の暴動がありまして、
はいはいはい。
でね、まあだから、みんなで協力して、白熊たちの住んでいるこの北極を救おうぜっていうゲームなんですよ。
うんうんうんうん、
はい。じゃあまず、なんでこのゲームに興味抱いたかっていうとこ、
はい、
もう話しましたけどね。
はい。
イカさんです。
そうです。
はい。
イカさん。
そうですね。ポッドキャストをやってらっしゃるイカガヤのイカさんに、大阪で会いまして、
はい、
平さん、ポーラベアあれ最高ですよと、
うん。
何が最高かっていうと、シロクマが子供を産むところが最高ですよっていう。
そこ？
その、何を言ってるのかなと思いながら聞いてましたけど、やってわかりました。
うん、
これ、めちゃくちゃすごいです。まあまあまあ。まあとりあえずじゃあどんなゲームか、その、何がすごかったかっていうのはまた後で言うとして、
うん、
ゲームとしては、すごくパンデミックに似てるんですけど、ま
あ、
まず、蓋を開けて目を引くのは、
うん、
父白熊10体、うん、
はい、
母白熊15体、そして子供白熊20体の、総勢数十体の、白熊フィギュアでございます。
父と母の数が合わねえ。
まあまあそこはね、これすごい話があるんですよ。これ後で言います。
はい、
まあとにかくこのフィギュアのまずすごいのは、可愛い。
うん、
そして、これ実はね、陶器でできてるんですよ。
へぇ、
音でちょっとわかります？この、
うん、
硬い
です。木製じゃないんですよね。
うん、
はい、このちょっと硬い陶器でできております。なんか多分床に叩きつけたら割れるんじゃないかなという、
落としたら割れそう、
そうそうそう、ちょっと繊細な感じもするんですけど、うん、ああ、逆立ちしたね、はい、
ちょ、子供に子供をあしらうかのように
はい、まあとにかくめっちゃ可愛い出来のいいフィギュアがいっぱいついてると、
うん、
ただこれがね、また後で言うんですけど、システムにめちゃくちゃ関わってきてて、
うん、
はい、ゲームの目的はなんかね、データを集めることなんですよ。
データ？
なんかほら、温暖化、
ああ、
温暖化が進んどるみたいでございますよと。
ああ、
だからこのね、船で駆けずり回ってデータを集めてこい。
ああ、
はい、っていうことで、このなんかランダムに現れるデータを集めて、
ああ、
まあ20個集めたらクリアですよ、
ええ
っていうゲームで、まあそれがいわゆるパンデミックでいう薬を作るにあたります。はい。ただそのカードを揃えてっていう要素はないです。その代わりマップ上のどこかに現れるんで、
うん、
船で取りに行くっていうスタイルになってます。
うん、
で、20個も集めないといけないんですよ。で、じゃあこの白熊ちゃんたちは何なのかというと、うん、すごく悪い例えをすると、うん、こいつら病原菌です。
そうでしょうね。
そう。
感染コマでしょう。
これが広がっていくんですよね。
うん、
で、まあもうお察しだと思うんですけど、
うん、
父白熊と母白熊が揃っている場所で、まあ、とある状況を満たすと、
うん、
ポコンポコンと2体の子白熊が生まれます。
はい。イカさんがそこが好きなんですね。
そう。ただこれね、すごい話があって、それはまた後で言います。
はい。
はい。まあ、とにかくだから、ほっといたら白熊どんどん増えていくんで、
は
い。まあ、それ考えて、まあ、救出しないといけないんですよね。
うん。
船には、なんか、色がいろいろあるんですけど、
はいはいはい。
これ、それぞれ、ね、差があるんですよ、能力差。
非対称？
これ、非対称です。だから、黄色の船は、たくさんここに白クマが乗せれるよ。
はいはいはい、
でも、ちょっと足は遅いよ。青は、
うん、
一匹しか乗せれないけど、うん、めっちゃ足が速いよ。だから、データを集めるのに向いてるよ。
はいはいはい、
やっぱりこれ協力ゲーム、パンデミックもそうですけど、
うん、
それぞれが得意なことがあるんで、
なるほど、
そこでやっぱり役割分担をして、
長所を生かして、
ここは俺に任せろみたいな話になってくるわけですよね。
うんうん
うんうん、まあまあ、そういうやっぱ協力ゲームとしてのツボを抑えたゲームなんですけど、
うんうんうん、
そうですね。だからゲームとしてすごくよくできてるんですよ。この温度っつうのがあって、
うん、
温度が一定のバーを超えてしまうと、
うん、
そこにいた白クマが氷が溶けてチャッポンしちゃうんで、
あらかわいそう。
これ、チャッポンするとヘリコプターっていうなんかチップがあるんだけど、それが減っていくんですよ。うん、
で
これがなくなるとゲームオーバーですよ、みたいな、
うん。
まあそういうのがあるんですけど、
うん、
まあいい意味で、これダイスでやるんで、
うん、
どこがその白クマ増えるかとか、その辺のランダム要素があって面白いっていうのもあるんですけど、
20面ダイスだ。
そう、これ20個氷があるんですよね。で、どこの白クマが成長するかとか。
ボードゲームで20面ダイス珍しくないですか？
そうですね。まあ台湾発っていうのもあるのかもですね。台湾ってやっぱちょっと独特なボードゲーム文化をなんか発展を遂げてる気がするんですよ。なんか、四季の森とかもなんか
が、
なんかありそうでちょっとなかったシステムですよね、あれも。はい。まあ、とにかくそういう意味で、ゲームとして見て、すごく面白いです、このポーラーベア。で、まあやっぱフィギュアもいいし、これはすげえおすすめできるぜという話なんですけど、問題はここからなんですよ。
うん、
イカさんからなんか、子供がなんとかっていう話を聞いてたんで、なんか、まあ。
モノマネか。
子供が生まれるのだって言って、ああ、そうなんですね。って言って、で、
バカにはしてないよね。
大好きなんで、
うんうん。
はい、大丈夫です。
確認させ
て。だって、好きだから買ったんですよ。
そうですよね。
はいはい。
そうです
もうやっぱ勧められたからやってみたいと思って。
うんうん、
で、それ、気になってたんですよ。で、まあでも母白熊と父白熊が揃って、
うん、
まあ子供産む、まあアグリコラとかにもよくある話じゃないですか。で、まあ別に、そんなイカさんなんか、俺たち大人なんだから、
うん、
それぐらいで、なんていうか、あざこざ言うことないんじゃないかなって思ってたんですけど、
うんうん、
すいません、イカさん僕が間違ってました。これとんでもないゲームなんですよ。
う
ん、じゃあご紹介します。
うん、
まず、システムとして、母白熊と、父白熊が揃ってるところが、
うん、
ダイスで指定されると、子供が2匹生まれます。
うんうん、
ここまではいいですね。
はい。
はい、じゃあ、ただね、これパンデミックと一緒で、一つの氷には3匹までしか乗れない。
あ、
なので、余ったやつは、まあ、隣の氷に逃げないといけない。
なるほど。
っていうルールがあります。
うん、
で、まあまあ、これはいいとしましょう。
いいですね。
まあ別にいいじゃないですか。
はい。
問題はここからなんですけど、
うん、
じゃあ、救出船を向かわせましたよと。
うん、
このゲームの攻略法の一環でもあるんですけど、
うん、
父か母をさらえっていう格言があって、
うん、あ、攻略法ね。
はい、片方をさらえば子供生まれないんで、
確かに、
はい、じゃあ父をさらいました、
はい、
で後には残された母熊と子熊が、
うん、
父さんを返せとか言いながら、
まあそう言うでしょうよ。
見てるもう悲しい話じゃないですか、
うん、
でもう父さんはいなくても強く生きていくのよみたいな、うん、で母と子は語り合うわけですよ、
うん、
僕が母さんを守るよみたいな、
う
ん、
あドラマチック
ね、熱いでしょ、
氷が溶けちゃう、
めっちゃそう言いまいこと、でいやでもね、
うん、
ここまでいい話じゃないですか、
うん、
ただ、
うん、
じゃあ次にこの氷で成長、うん、出産っていうのが出てきたら、
うん、
この子熊が 親グマになるんですよね、
うん、
大人になるんです、
はいはい、
でこのルールがあって、うん、これが下水と思ったんですけど、うん、あの必ず男女比が1対1になるようにせよっていうルールがあるんですよ、
うん、
はい、よく見てください。さっきまで坊やでしたね、
あ、
坊や、この場合で言うと大人オス駒にならないといけないんですよ。
あ、
うん、そろそろ分かっていただけたでしょうか。
まさか、
まさか、
まさか。
次にこの氷で
ちょっと
大スレが出てしまうと、うん、これ以上は僕の言えません。
はい。
これすごいっすね。
これとんでもない下水ゲームだな。
あの、ちょっと待ってください。イカさんそういう意味でおっしゃったん
だ。多分僕はイカさんはそういうことでおっしゃったんだと思う。
まあそうです、
ね。いやだってそうじゃないと、うん、あの、なんか動物2匹で子供が生まれるぐらい別に普通。
まあまあ、まあ、
99% そうです。イカさんは
これやべえと思って。いやだからこれあの子供がピュアな心で遊ぶ分には、
うんうん
うん、あのわーなんか子供が増えちゃったみたいな、うんうん、まあ大きくなったら全然いいんですけど、
うんうん、
まあなんていう
か、要はだからシステム的な話をすると、
はい、
お父さんと子供がいたら次この子供はお母さんになるってことですね。
そういうこと。
システム的な話ですよ。
そうです
よ。ルール的な確認ですね、
はい、なるほど。そして今度またここでサイコロが出ち
ゃうと、まあまあまあ、それはもう分かった、
ピーがいやこれだから自分で気づいた時にゾクッとして、
へぇー、
なんて狂気的なゲームだいや、
すごいな。
まあまあ、深読みしちゃダメだったんですよ、本当は。
まあ。
はい。まあでも気づいちゃったんで、
うん、
いやまあそういう意味で、まあこれを楽しいと思う人がいるかとか知らないですけど、いやただ、ゲームとして見ると、うん、これはめちゃくちゃ面白いです。
うん、確かに。
そうです。はい、
うん。
うん。ただまあその、あ、でもね、子供に出す分には大丈夫ですよ。
もちろん、はい、そんな余計な説明しなきゃいけない話だから。
そうそうそうそう。
聞かれたらなんか、はぐらかしてみ
る。聞かれたらな。
うん、はぐらかしましょう。はい。ということで、これが、僕の気づいた、白熊探検隊、違う、白熊救出隊
救助隊。
救助隊か。白熊救助隊の、
一応念のため英題も言っときましょう。
レスキューポーラーベアの、
はい、
やばいポイントでした。
はい、
まあ、ただ勘違いしないでください。ゲームはめっちゃ面白いんで。
はい、
そうですね。
なんかそのパンデミックにはない、うん、あ、そうだ、ちょっとリカバリーしとこう。パンデミックにはない、すごくいい要素として、
うん、
まあ、やっぱりその、氷コントロールっていうのもあるんですけど、
うん、
一つね、わかりやすくめちゃくちゃ面白いのが、
うん、
そのデータを収集していくと、
うん、
なんか、これ、なんか、歯車コマみたいな歯車トークンがもらえるんですよ。
はいはい、
で、これをゲットしたらですね、
うん、
誰かの船の性能を上げれるんですよ。
なるほど。
ここですか。
そうです。だから、はい、パンデミックと違って、まあ基本パンデミックはないですよね、そういうの。
うん、
ゲーム中に、ね、
成長、
そう、自分の船を成長させれるんですよね。
あ、それは素敵。
だから、例えばだけど、さっきのいっぱい乗せれる船を、
うん、
さらに乗せれるようにしたりとか、
あ、素敵。
早くしたり。
おお、本来苦手なはず
とかね。
あ、
うん、なんかそういうその面白いんですよね、船ごとに成長の仕方も違うし、
うん、
そういう意味でなんかやり込み要素とか、
うん、
遊ぶごとにちょっとこう違う部分も出てきて、これはなんかそのパンデミックが好きっていう方にはまず間違いないし、
うん、
まあちょっと違うものがやりたいなっていう方にも間違いなくおすすめできるかなと。
これは日本語版出るんじゃないですか。
まあ、出てもおかしくないような気もしますね。
絶対メジャーになるうる。
うん。まず見た目がやっぱりいいですね。
そう、見た目が可愛い。
これめちゃくちゃ可愛いですよ、この陶器が。やっぱりね、木ごまと違って、ちょっと照りがあって、
うん、
写真で撮った時にね、なんかこう、トゥルッとした、
うん、
トゥルッとした綺麗な質感になるんですよね。はい。あ、なんかね、うちのやつちょっと裏がベトベトしてるんですよ。これどういう仕様かよくわかんないですけど、
あ、そうですね、
ベトベトのこのなんかひっつき力
だったの、うん、多分なんか有薬かなと思ったんだけど、磁石ではないです。
あ、でもこれって、うん、便利なんじゃない、
うん、
プレイアビリティ、まあ
まあ、そんなにプレイしにくいことはないです、
うん、
はい、ということで、本日ご紹介したホットゲームは、白熊救助隊でした。
はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
じゃあ、終わっていきますか。
はい。
はい、聞いてくださった皆様、ありがとうございました。
ありがとうございました。
またお会いいたしましょう。お届けしたのは、須田川と、
黒崎と、
スミスと、
サニバタイラです。
ありがとうございました。
ありがとうございました。